てなわけでですね、そうなんかちょっと余裕ができたんで、フィギュアを作り始めたんですよ。
あれ
なんか作ってみようか。
ツイッターの画像のやつ見ると、あれ大きさ5センチあるかないかぐらい？
ないですね。頭の上からつま先までの高さで言うと4センチ弱ぐらいじゃないですか。35分の1でカチューシャってガルパンのね、あのちっこい子を作ってるんですけど。
この辺のフィギュアを作る人たちってみんな、あと、タミヤのドイツ兵から改造するんじゃないの？
あのね、その話をするとですね、カチューシャってキャラクターの中でも特にちっこいんですよ。子供なんですよ。あれって、身長何センチだって調べてみたら、おそらく127センチぐらいらしいんですよ。8歳児と同じぐらいらしいですね。
いつも一緒にいる巨乳の女の人を作ったのが楽しそうだけどな。
そういう手もあります。同じ車両乗ってたりするんで、同じっていうか、同一の車両に二人で乗ってるって意味じゃなくて、同じ型のやつに二人の、それぞれ乗って、テレビ版なんかでもね、並走してたじゃないですか、歌歌いながら。でね、あれを劇場版仕様で作ろうと思ったわけですよ。劇場版仕様だと白く塗り直さなくてもいいというか、まあ緑で単一の色で塗ればいいだけだから。で、
フィギュア持ってたじゃん。あのフィギュアと同じ格好じゃないのか。
そうそうそうそう。あれ、あれでしょ？電撃の通販で買ったやつですよ。
いや、知らんけど。
いや、これはだから、丸さんは知ってるけど、聞いてる人はわかんない
。
そう、電撃ホビーウェブかなんかで買ったやつだったと思いますけど、
電撃さん
の。そう、電撃。今はなき電撃の。
うん、え？あ、そうなの？
市場通販で買いました
よ。
あれは非常に。
もないんだ。
電撃ホビーマガジンはもうだいぶ前になくなりました。で、そのカチューシャを参考にしつつ、まあ、作りましたけど、まあ、ポーズとか全然違いますけどね。でね、計算すると127センチの35分の1っていうとですね、3.6 センチになるんですよ。で、それにヘルメットとか被って靴履いてるから若干大きめになるんですけど、3.6 よりは大きいんですけど、で、作って、まあ、その図面通りにね、作ったんですよ。で、割と、図面にぴったりのサイズでできたから、よしよしっつって、でもちっこいよなと思いながら、押し入れからタミヤの35分の1の戦車兵とかですね、あと35分の1のコアファイターとかについてるアムロとかセーラとかと比べるとですね、なんとまあちっちゃいことっていう、本当に子供だなっていう。
あ、じゃあ本当にあ、なんだ、アムロとか縮尺合ってんだ。
合ってます、合ってます。
へ
ぇ。だから、キッカとかを作ったらこんな感じになるのかなっていうね、体型全然違いますけどね。
ああ、でもガルパン世界って、一緒にいる女の人、がおそらくガルパンキャラの中で1、2ぐらいの背の高さでしょ、あれ。
身長何センチかわかんないですけど。
一番高いやつでさ、172とかの世界な気がすんな。アニメのなんかキャラクターって全体的になんか背低いよね。
まあでも、日本の女子の平均がおそらく157、78前後だとは思うんですけど、160超えてたら結構大きいみたいな印象になりますからね。
でも最近、スーパーとかで並んでても最近の姉ちゃんって背高いじゃん。
ヒールとかじゃなくて？
ヒールなのあれ。
いや高い人もまあいるんだろうけど、平均的には60を切ってるはずですよ。
自分を超えるってことはまずないけど、ちっちゃいなって思うこともそんなにないけど、みんな165ぐらいありそうだけど、そうでもない。
いや65あったら相当大きいですよ。大きいって言ったら変ですけど、だって平均より5センチ高かったら男でもそんないなくなるじゃないですか。75、6とかになると意外といないですよね。
これは全体的に今どのぐらいの完成具合なんですか？ 40% ぐらい？
このままもう塗っちゃってもいいかなみたいな感じですけどね。
あ、そうなんだ。写真だとね、拡大してるから、いまいち大きさわかんないから、こっから顔の彫刻とかしていくのかなと思って。そんなことやる大きさじゃないの？
いや、なんだろう。プロの人に言わせると、この大きさでも、例えば、俺がプラ版で作ったヘルメットのそのモールドとかですね。耳のところのカップとかですね。ああいうのも、ああ、パテでできるな、みたいな感じらしいですね。 で、目のところも塗りやすいようにくぼみみたいなね、そのあれを作るのは、ああ自分だったらできるなみたいなこと言ってましたから、うん、あのまあ俺の今の技術レベルではちょっと難しいというか、うん、作り込めば作り込むほど、まあもちろんできるんで
しょうけど、3センチぐらいしたっけ、
うん、今は4センチとして考えていただいて、
あちっちゃいな、今物差しでベーコン見てるけどこれはちっちゃいな、うわ10センチぐらいは欲しいな、フィギュアを作るんだったら、
そうですね、例えばね足のラインのその綺麗さだったりとか筋肉のそのこういう流れみたいなのを作るっつんだと、この大きさだとまず不可能ですよ。
そうだね、あ思った以上に小さいな、4センチ3センチ。
いやだからあれですよ、メガネの上にあの拡大鏡っていうあのあれをかぶせてタミヤの売ってるやつがあるんですけど、それでそのやっていくんですよ、うん、もう肉眼だとまあ老眼ではないんでギリギリ裸眼でもいけるんですけど、まあ拡大鏡とかを使ってその細かく作っていくって感じですね。
モールドとかは何でやるの？針ですら太いでしょ？
針ですよ。基本的には。ニートルド、あの、毛かき針みたいなやつ使うんですけど。いやー、スパチュラがね、スプーン状になっててもうちょっと細いやつが欲しいなと思って、で、そいつを例えばリューターで削り出すとかですね、そういう方法もあるんですけど。
専門用語いっぱい出てきた。下プラってなんだ？
スパチュラっていうのはヘラですよ。金属の、粘土細工するときのヘラ、道具があるんですけど、それもね、そんなにね、数揃えてるわけじゃないんで、とにかく今回初挑戦だから。
100円屋さんに売ってないの？
スパチュラ？あ、売ってるかもしれませんね。使い勝手がいいかどうかわかんないですけど。材料
いや、作りたいんですけどね。なんか材料を買うにしたって、何買っていいんだかわかんないですからね。
いろんな人、原型作る人、がいろんなそのマテリアルを使って作るんですけど、よく使われるのが、まあ、ポリエステルパテっていうものだったりとか、あと、俺が使ってるのはエポパテ、エポキシパテですけど、それぞれ結構種類あるんですよ。エポパテなんかも。
二つのやつを混ぜて作るやつ？
あ、そう、粘土みたいなやつよね。
で、これは何？固まっちゃったらもう終わりなの？
固まったらあとは削るんですよ。
お湯につけると柔らかくなるとかないのね。
ああ、違いますね。熱を加えると柔らかくなるっていうと、ワックスって言って、なんかロウみたいなやつを使って原型作る人もいますよ。
うん、
でもそれも扱いが、結構特殊なものなんで、ロウを使ってやるのはプロの人が、はやりますけど、素人でそれをやってる人はあんま見たことないな。で、一番楽っていうかよく使われるのはポリパテなんですよ。二つの液っていうか、取材と、硬化剤を混ぜるんですけど、もう数分で固まっちゃうんですよ。で、切削性もいいんで、シャリシャリ削れるんですけど、気泡がすごい発生するんですよね、混ぜるときに。だもんで、固まってから表面処理をするのに気泡埋めとかをやんなきゃいけないから、結構めんどくさい。で、エポパテはその心配がないんですよ。
埋めるのは何で埋めるの？
ポリパテと同じですか？
同じパテで。
そうですね。あと、瞬着とかね。
いやーほら、小さいフィギュアって金脈ありそうだからさ、小さい子10センチくらいのフィギュアを作ってさ、一儲けしようよ。
商業原型とかになると、そういうので、あ、これを、例えば PVC のフィギュアで出させてくださいって言って、例えばワンフェスの会場とかで声かけられて、商品になるっていうパターンがあって、それだと原型は多分買い取りにはなると思うんですけど、何十万とかですよね。おそらく。
フィギュアね、世の中でフィギュアちょっとでかすぎますわ。ちっちゃくしてくれないか。まあ、ちっちゃいとその分大変になるのはわかるんだけど。
フィグマサイズとかですか？
フィグマでもでかいっすね。例のテッドのフィグマぐらいの大きさだったらいいけど。
そうなるともう、俺が今作ったみたいな35分の1フィギュアになっちゃうじゃないですか。
このぐらいのスケールで人間が10センチぐらいになるやつないのかね？
10センチですか？ 10 センチだと、
ヒグマだと14センチぐらいだからさ。
そんなで、そんなあります？
うちにあるやつは、
ああ、そうですね。うちの雪風も13センチ弱だな。
そうなんだね。うん。10センチ弱ぐらいのスケールのやつってのないのか。
フィグマが一応12分の1スケールってことになってますから、そういう意味だと18分の1とか作ればね、18分の1スケールの車とかと並べられるんじゃないですか。食玩とかでよくそのぐらいの大きさありますよね。
じゃあ18分の1フィギュアをあれか作って一儲けすか。
うん、車の脇に置くっていうのでいいんじゃないですか。あとは20分の1フィギュアとかね、20分の1だったらあれじゃないですか、タミヤの車のプラモデルとかと並べられますよ。
ああ
20分の1ぐらいだったら作っても自分でキャストでね複製して例えばワンフェスに持っていくぞみたいなのもできるかもしれないですよね。
ああ、なんか作りたいんだけど、この程度完全に未知の領域のやつは本当に何から始めていいんだか全然わかんないな。漠然と作りたい、なんか作りたいなっていうだけであって、
やってみる気があるんだったらおすすめしますよ。あのね、なんだろうな、メンソレータムみたいなワセリンと、あとパテと、うん、あとはヘラですよね。あとカッターぐらいかな。デザインナイフみたいなやつ。
それを揃えればできんの？
それがあれば、このくらいのフィギュアだったらできますよ。あと、紙ヤスリとかもあった方がいいですけど。
まあ、最初にできるものは多分邪神とかね、そういうものになるとは分かってるんだけど。
まあ、やってみたことないからどうなるか分かんないじゃないですか。で、後からブログでちょっと細かくこういう風に作りましたってやろうかなと思ってますけど、最初ね、うん、最初の写真がひどいですよ。
まあ、人様にお見せできない。
お見せできない。うん。しかもぶっ刺してる元のパテのちょっと劣化したやつがあるんですけど、その絵面が汚くてですね。なんで俺こんなところで写真撮っちゃったんだろうみたいな絵面なんですけど。本当にね、うんこみたいな感じですよ。
はあ、ああ、いや、今、クリップに刺してる写真見たけど、このクリップがこの大きさだもんね。相当小さいんだな。
第2、第3段階ぐらいですよ。第1段階の時には、もうちょっと泥人形みたいな感じでしたから。で、うんこに刺さってるっていう。キャハド、なんだっけ、スキキヨみたいな感じで。
僕はパテっていうと、灰色のチューブに入ってるね、シンナー臭いパテしか知らない、
ね。ああ、いわゆるラッカーパテってやつですね。ラッカーパテも神話ですよね。ガンプラブーム当時に合わせ目を消すときに、パテで、例えば引けだったりとか埋めますみたいなこと書いてあって。
ほう、まだあんのあれ。
ありますあります。もちろんあります。昔よりも質が良くなってるとは思いますけど、ラッカーパテっていうもので造形するのは、まあ不可能だと思ってください。っていうのは。
いや、不可能だろ。やったことあるもんだって。だって、なんかコードがまず全然違うじゃん。かなり柔らかいじゃん。
柔らかいです。だからボロボロ崩れちゃうし、で、粘性が低すぎるんで、思った通りの造形にはならないですよね。だから、塊から、例えば削り出すとかだったらできるけど、あとはね、分厚くすると中からシンナーが抜けるのにものすごい時間かかるんですよ。
あれ、本来何に使うの？
あれは、ものすごく薄い面の、鳴らし、要するに、ちょっとへこんだところにパテを持って削るっていう、その削るときに柔らかいからやりやすいってだけなんですけど。
あれ、でも粒子自体がかなり荒くなかった。
ね、昔はそうです。ガンプラブームの頃は荒かったです。
でも砂消しみたいな感じです
。今はもっとクリーミーになってます。
へ
え。うん。だからその辺はね、改善されてるんですよ。
だって自分で使ってて何に使うんだこれって思ってたもんな。
うん。
俺もうまく、
合わせ目消しとかじゃないの？
いや、多分ね、なんか、なんだ、面白いから買ったのかね。なんだかわかんないけど、なんか穴埋めかなんかに使ったような気がするけどな、メインは。
うん。ただね、その穴の深さとかにもよるんですけど、なんていうのかな、ラッカーパテってほんとものすごい引けるんですよ。体積が減るんですよね。乾くと。だからものすごく扱いづらい。しかも乾くのにすごい時間かかるし。だそれだったらパテとか使っちゃうとが早いし、あと合わせ目消しは瞬着の方がいいですね。という感じで、ちょっとホビーの方に戻ってきたっていう感じなんですけど。
仕事が一段落したら、あれか、ちっちゃいフィギュアでも作ってみるか。
僕はまだ完全に仕事片付いてないって言いましたけどね、ちょうどいいんですよ。俺らみたいに日がない一日机の前にいるような人間だと。パテって、俺が使ってるエポパテって、1時間、2時間ぐらいあればもう簡単に硬化するんですよ。で1時間もするともうほぼ形変わらなくなるんですけど、それまでは自由に粘土みたいにいじれるんですよね。でね、パテが硬化するまでの間ちょっと仕事するかって言って、で、またそのパテが乾いたら、例えば削ったりとかですね、次のパテを盛るっていう工程にすぐ移れるわけですよ。で、それで粘土をしばらくコネコネコネコネやって、ちまちまやって、で、それが乾くまでの間、じゃあ仕事するか。 っていうのができるんで、あの仕事が一段落したらやるんじゃなくて、仕事と並行でやった方がいいですよ。あの集中してやると、あ、パテが乾くまで2時間待たなきゃみたいな話になるんですけど、その2時間待ってる間仕事すればいいんですよ。なんでね、あの完全に切り分ける必要ないですね。仕事と並行でできちゃうっていうところが結構そのパテというマテリアルのいいところかもしれません。まあね、普通の人もね、例えば会社勤めの人とかも帰ってきて2時間ぐらいなんかちまちまいじって、あとは次の日に回すかみたいなんで、多分十分できるんじゃないですか。結構いいですよ、パテっていうマテリアルは。固まってもプラスチックと同じようにサクサク削れるんで。ただプロの人で慣れてくると、やっぱりもうその柔らかいうちにある程度の形整えちゃって、ほとんどその表面処理とかする必要なくできるみたいですから。でね、パテもね、僕はあのミリプットってやつ使ってるんですけど、これがあの実は相当前に買ったやつで、だいぶ劣化してるってことが分かって、削ってるうちに例えばボロッと崩れたりとかするんですけど、あの新しいやつだともうちょっと扱いやすいっていうことが分かって また今度新しいの買ってこない、買ってきてからもう一回やるかみたいな感じですけど。
大きい方のが作りやすいのか、
例えば形にこだわりたいとかですね、細かいところ作り込みたいとかですね、そういう技術を磨くんだと、小さすぎるとやっぱりちょっと無理ですよね。
ある程度大きさが少なくて済むかなと思ったんだけど、小さい方が。
ああ、だからミリプット一箱買ってきたら35分の1のあのカチューシャのフィギュアなんて何体作れるかわからんですよ。あそんなに使わないですもん。だから、ミリプット1本買ってくれば8分の1のフィギュアぐらいだったら多分余裕で作れますね。で、しかもそんな値段しないはずですから。アドバイスできるとすれば、10センチぐらい前後だったら比較的細かいところまで、あの、顔の造形なり、作れるっていう。ただ俺が今途方に暮れてるというか、どうしたもんかなと思ってるのは、複雑な髪の毛をしてるキャラクターが作れるのかどうかが自分でもよくわからない。
それはもうある程度のディフォルメが必要なんじゃないですか。
あのプロのね、あのなんだ、市販されてるフィギュアでもとかでもすごいロングの髪の毛が細くピンピンピンピンしてるようなのを作ってる人いますけど、あんなんどうやって作ったらいいんだっていうのはありますよ。ある程度の塊で髪の毛の流れが作られてるようなキャラクターを選ぶのが最初かなみたいな。で、今回に限って言うと、そのカチューシャはヘルメットかぶってるんで、髪の毛ほとんど作らなくていいっていうところがあって、意外といけるんですよ、これが。で、これが、例えば他の、例えば西住美穂とか真穂とかを作れとかなると、あ、髪の毛どうしようかなっていう。
どうせだったらオリジナルのキャラ作ればいいね。
オリジナル、それもいいですよね。10センチぐらいで自分の持ちキャラみたいなのを作るっていうのも、ちょっと夢っちゃ夢ですよね。今ならでもできそうな気がしますよ。カチューシャができたんだから、できるような気がするみたいな。だからね、そういう意味では、なんだろうな、愛着を持って作り続けられるキャラをまず選びたいじゃないですか。で、マイナーなキャラでもいいんですよ。自分が作りたいキャラが いるっていうことだから。で、それで、なんか次挑戦するの誰にしようかなっていうのを今ちょっと考えてますよ。で、それは、まあ、それこそさっき丸さんが言ってたみたいに、もうちょっと大きい。8分の1、8分の1までいかない。10分の1とか、せめてフィグマぐらいのサイズでは作りたいなと思ってますよ。パテはね、でもいいですね。一発で形を作るのが理想なんですけど、できなかったら大きめな、大まかに形作っていった後で削り込んでいけばできるっていう、両方できるんで。
削るのは何で削ってんの？
カッターで削れます。カッターで削って、カッターで削って、形整えたら、あとはヤスリで滑らかにするっていう感じですね。だから、ほんとプラモを作ってる人の基本的に持ってる道具で何とでもなっちゃいます。
手臭くなんの？
気にしたことないけどな。
粘土とか臭くなるじゃん、手が。
1から10までヘラでやっちゃうのも可能ですよ。プラ板とかの上で寝ればいいし。だって手汚したくない人は、それでは全然できちゃいます。ヘラで、ちょっとすくっちゃ持って、みたいなこともできるんで。手は、ポリパテの方が臭いですよ。
あれはね。
ポリパテめっちゃ臭いんで、それに比べるとエポパテなんて全く匂わないに等しいですね。で、あと、ポリパテにも、じゃなかった、エポパテにも種類があって、 あるんですけど、ミリプットはそれなりにサクサク削れるんですけど、例えば自動車の修理とかに使うようなパテだと固まったらカッターの刃が通らんみたいなぐらい硬くなるやつもある、
うん
うん、ので作る場所によって使い分けるといいとはよく言いますよね。
いや、フィギュアを作って人儲けしよう。
あ、でも可能性的には人儲けできる可能性ありますからね。
どうなの今もうフィギュアもそんなみんな買わないでしょ、場所がなくなっちゃった。
2人でフィギュア作ってワンフェスに持っていきましょうよ。
あ、
いや今ね、ワンフェスもここ最近行ってないんであれなんですけど、最近 3D で設計して、その 3D プリンターで出力するっていうのが増えてきてるみたいですよね。
全く太刀打ちできんぞそれ。
でもそれは 3D 覚えりゃいいじゃないですか。それこそ一攫千金のあれがあるかもしれないですよ。
あ、いや 3D はね、何回か挑戦はしてるんだけど、なんかあれ根本的にこう画業とは全く別ベクトルな感じがするから
と思うでしょう。でも、うん、それこそ僕が、20年近く前だ、六角大王で作った時に、それよりも前に例えば、ライトウェーブだったりとかですね、あとはシェードはないか、なんだっけ、トゥルスペースとかあったんですよ、 3D ソフトで。それぞれ特性があって、例えばライトウェーブとかだと3面図で作っていくみたいなニュアンスなんですけど、トゥルースペースは粘土をこねてるみたいな感じだったんですよね。で、六角大王はどういう感じかっていうと、輪郭から入っていくんですよ。で、絵描きは輪郭から入っていく方が馴染みやすい。で、六角大王だったら作れるっていうことが分かって、ちょっと作ってみたら、まあよくね、3、4日あれば宇宙船みたいなのができましたからね。
なんかこういまいちやってて楽しくないんだけど、最近のは楽しいのか。
アプローチとね、その 3D ソフトのそういうどうやって立体を作らせるのかっていう、このアプローチっていうのですかね、それに自分が合致するようになって作れるようになると、多分楽しくなってくると思いますけど。
あ、うん、結局楽しいのって持続力重要だからさ、3D はやってて楽しくなかったんでやんなくなっちゃったんだけど、
こうやって作ればいいんだよっていうのを人に教えてもらって、ああなるほどってなったところからが始まりみたいな気がします。
うん、
独学で本買ってやってみようと思った時もあるんですけどね、本で物になったことないですね、 3D は。
うん、
でも人にこのツールでこういう形を作りたい時はこうやっていう手順で作ればいいんだよみたいなのを教えてもらうと、ああなるほどねって言ってなんとなくできるようになるんですよ。
でも 3D で出力して、その 3D プリンターでフィギュア作るって言ったら、もう何それ人儲けを考えるんだったらそっちの方が全然早そうだけどな。
だ
って特に僕が作ろうとしてるのちっちゃいやつだからさ、ちっちゃいやつなんて絶対叶わないだろう。
まあ
3D、 そうですね、 3D プリンターって今どのぐらいの細かさまでできるの？
ピンから切りまでですけど、意外と、こんなとこまでできるんだみたいな感じではあります。ただな、結局その、なんだろう、積層で作っていくようなもんなんで、なんでしょうね、その表面がツルツルってわけにはいかないみたいですよね。だから出力したやつを例えばワンオフでそれをじゃあ飾って楽しもうってなった時も、表面をやっぱりヤスリで削ったりとかして塗装をするっていう手順は必要になってくるみたいです。
それをベースに何かやって複製してっていう感じなんでしょう。
だからそうですね、自分のところでやるかどうかともかく、出力サービスみたいなのもね最近はあるみたいですから、それで出してもらったやつを仕上げて、そいつを原型にして量産するっていうのはもしかしたらみんなやってるかもしれないですよね。
それでか、
いやー、これからは手でちまちま作っていくっていうのはまあなくなりはしないんでしょうけど、3D も、そうですね、ソフトだったら作れる。手原型は作れないけど、3D のソフトだったら使えるみたいな若い人たちも増えるでしょうし、多くなってくるんじゃないですか。3D プリンター自体もどんどん家庭用のでもね、十分なものができるようになってるみたいですし。
急になんかフィギュア作りたくなくなってきたな。
いや、手でやってみるといいですよ。ああ、できたできたみたいな実感がね。本当に細かくやればやるほど良くなっていくじゃないですか。
小型か小さいのを作っていくと、こう指紋のあれの指紋のモールドすら結構大変な感じだな。
そんな、まあつくこともありますけど、その指紋がついたらヘラで撫でていくともうツルツルに なりますよ。
ああ、
だからもう全然で、しばらくほっときゃね固まりますからね。
いや、1回ぐらいはダメか、もう全くやってないから1回ぐらい作ればこう文句も、文句の言いようもあるけど、うん、
あと、なんだろう、作るものの大きさにもよりますけど、もう、老眼が進行してるみたいな人の場合は、素直に、拡大鏡を買った方がいいですよ。メガネの上からでもね、やれますからね。
ああ、いやー、この前の、エロゲーみたいの作って、こう、普段ね、何気なく進んでることが、実は、こう、いかにこう、なんかすごい考えられて作ってるかっていうのを、作って初めてわかるからね。
うん。そういう意味でも楽しいですよ、うん。なるほど。こういう難しさがあるのか、とか。やってみたら意外とできるな、とかですね。いや、今回もね、もう1、2、まあ、ガルパン流行ってた頃に、T3485 って、ソ連の戦車のプラも買ってたんですよ。で、オプションで、なんだろう、ガルパンのキットとして出てる戦車プラもっていうのもあるんですけど、それじゃなくて普通にタミヤのプラも買ってきて、で、デカールだけ、サードメーカー、サードパーティーから出てるやつがあるんですよ。ガルパン用の。
うん、
で、そいつを買ってあるんですよ、もうすでに。だから、うん、なんだろう。カチューシャのプラウダ高校の戦車とかも、デカールを貼ればそうなりますから。で、準備はしてたんですけど、じゃあ、いざ作ろうかなと思った時に、やっぱり人がいた方がいいじゃないですか。人が乗ってた方がそれっぽくなるっていうんで、じゃあシーン再生してみるか。で、カチューシャもね、35分の1の、フィギュアとか出てるんですよ。市販ので。まあ、自分で色塗らなきゃいけないですけど。
と思ったんですけど。あれって鉄道模型のあれとかとスケールは合わないのか。
合わないですね。あれはむしろ144分の1のガンプラに合いますよ。鉄道模型って N ゲージ用のがたくさん出てますけど、あれって150分の1なんで、ガンプラと親和性が高いんですよ。むしろ、うん。ほぼ同じスケールになるんで。ただまあ、ガンダムの世界にね、鉄道模型の、ビルだったりとか、建物だったりとか、合うかって言われたら合わないので、なかなか難しいですけど、鉄道模型用のフィギュアとかだともう、色まで塗られてるやつが結構ね、売ってたりとかするから、そういうのを使うのも一つの手ですよね。
家も広ければ鉄道模型もまたやりたいんだけどな。もう置く場所ないしね。
そうですね。レイアウトしようと思うと結構面積いりますからね。だから日本の家屋でやるには N ゲージでも大きいっていうんで、そいつを半分にぶった切ったスケールのやつとかも出てるじゃないですか。
あれプラモデルはね、昔のから比べてすごい高くなっちゃったけど、鉄道模型ってあんまり値段変わんないな。
ああ、そうですかね。N ゲージとか、まあ大体その、モーターがついてる車両でも5、6000みたいなイメージありますけど。
なんか昔からでもそんな感じ
が。うん、そうですよね。言われてみればそうかもしれない。うん、
タミヤの車のプラムとかたまにまた買おうかなと思うと、全く同じパッケージですごい値段高くなってるからさ、せめてパッケージが違う風になってんだったらいいけど、安い時知ってるから、ますます買う、ちょっと手が出しにくくなってるけど。5、6000円とかプラモに出せませんよ、個人的に。今、プレステ4ちょっと欲しくてさ。
でもね、ゲーム1本買ってくるのに5、6000とか出してた時代を考えると、プラモデルって1箱5、6000で買ってきて、例えば1ヶ月とか2ヶ月とかコツコツ作るぜってなると、費用対効果的な意味で言うと、実は割と経済的な趣味なんですよね、あれ。
まあそうなんだけど、なんとなくその、なんだろうな、ゲームが5、6000円で買うのと、そのプラモとは、プラモって、ゲームのパッケージ、基板と、周りのこう、ロムのカセットのこう、周りのやつが全部バラバラになってんのを5、6000円で買ってるってイメージなんだけど。
まあ、プラモもね、バンダイとそれ以外のメーカーとかでは全然別ベクトルで進化したりとかしてるから、それぞれに価値観があると思いますけど。
フィギュアを作る前にあれか、うちの積みプラになってるミニとか、レイズナーとか、バルキリーとか、ソルバルを作る方が先か。
ソルバルとか作ってみたらいいじゃないですか。
いや、作るのは多分すぐこの辺のやつはできるんだろうけど、問題は塗装だよね。
そうですね。塗装も筆でいいんじゃないかな。 僕はまあエアブラシ持ってますけどね、なんかちゃんと作ろうとか思うとね、そこで立ち止まっちゃうんですよ、プラモって。
まあ実際立ち止まってます
ね。いや、もう人のこと言えない。俺も積みプラなんて押し入れにいっぱいありますけどね。何でもいいから作ればっていう。
レイズナーはまあ多分塗んなくても大丈夫だろうけどね。レイズナーも部品点数がちょっと、何回箱を開けて部品を見て、って満足してこう箱を閉めて終わりっていうのを繰り返してるっていう。
初期のガンプラブームを経験してる我々の世代なんかはまだプラモのイメージって、塗らなきゃな、みたいなのがあるじゃないですか。でも、最近のガンプラ、まあその、丸さんで言ったレイズナーとかもそうですけど、もう完全に立体パズルですよね、単なる。
そうね。
作ったらできちゃうっていう。だから、そういう意味ではプラモの概念がちょっと違いますけどね。バンダイとそれ以外だと。
そう、確かに、船のプラモ作った時は、プラモデル本来の楽しさがあったけど、ガンプラは、こうね、なんかあんま手加える気になんないんだよ、もうガンプラ。
それだけで十分よくできてますし、色塗らなくてももうね、ほぼ完全に。いや、だって、昔のガンプラブームの頃のガンプラなんて、モナカ、いわゆるモナカキットってやつですけど、形も激臭に似ても似つかないわ。色は塗らなきゃ単色だし、みたいな。だから、なんだろうな。素組みで作った状態で完全体じゃないじゃないですか。だからどうしたって、
まあ。船のプラも作った時の楽しさがまさにそれで、素で作ったらとてもじゃねえけど、ちょっとこれはあんまりだろうつんで手を加えるのがきっかけになってるわけだからね。
そうそう。どうしても手を入れたくなるものなわけですよ。素材、だからもう素材ですよね。
ガンプラは完璧すぎたか。
ガンプラはそういう意味では進化、別ベクトルに進化しすぎてしまいましたよね。いや、あれはあれで商品としてはいいんですよ。立体パズルを組み立てるみたいな、あれです。組み立てれば楽しいですからね。で、飾っとくにも全然問題ない。
うん。
あれを切り刻んでプロポーション変えようとかっていうのも、もうそんなことする必要ないしね。いや、もちろん、個々のガンプラに出来不出来はありますよ、そりゃ。ああ、今回は設計者がタコだったんだろうなとか、いろいろ。いろいろありますけどね。いろいろ世間でも言われてるみたいですけど。
まあ、ガンプラもバトペが終わっちゃったから、もう当分買うことはないだろうしな。
ああ、でも今度また新作のガンダムのシリーズね、やるみたいですから。ああ、そうだわ。ガンプラ界で言ってましたけど、なんだ、ギャンコが出てたじゃないですか。で、ギャンコはいいキャラだよね、みたいな話をして。で、俺もギャン買いましたよ、みたいな話してたんですけど、あれ、せっかくに言うとギャンじゃねえよ。R ギャギャですよ。
R ギャギャってなんだ
?R ジャジャを改造した、ギャンコが改造したやつですよ。だからギャンっぽいんだけどギャンじゃない。
何に出てきたモビルスーツの？ゼータガンダム？
R ジャジャ自体はそうですね、キャラスーンが乗ってましたよね。ダブルゼータで。
ギャンを作ればいいんじゃないの？ギャンってプラモになってたっけ？
ギャンは、そうですね。リニューアルで HGUC でももう一回出ましたから、もう結構前ですけど。
いや、そのバトーペがあった頃にはバトーペやって、ちょっとうまく使えたりするんだ、プラモ。俺のプラ、ね、愛機をプラモでって思ったけど。
うちの近所の模型屋は、あれですよ。たまにおっちゃんが実家の倉庫からこんなんでできたっつって古いプラ持ってる、たまにこう、どこにこんなんあったのみたいなやつが並んでたりするんですけど、
車のプラモとか安く売ってないのか。
車のプラモとかあんま注意して見てないんですけどね。この間行ったらアッグ街とかミディア輸送機とかが並んでて
で、その辺のバンダイシリーズはあれじゃないの、抱き合わせで結構出荷してんじゃないの、バンダイさん
と思ったんですけどね。で、ふと見るとですね、バンダイのマークが昔のバンザイマークなんですよ。で、蓋開けてみるとね、銀色のチューブに入った接着剤とか入ってるわけですよ。
うわ。
あ、当時物だ、みたいな。
へぇー。今のマークってガンダムの顔のやつだっけ？
顔じゃなくて、普通にロゴのバンダイってマークなんですけど、バンザイマークの、やつがたまにこう、並べたりとかして。
で、バンダイってバンザイから取ってんの？
いや、それは違うと思いますけど、でも昔はバンザイマークでしたよ。
先っぽを針でこうブチュッと穴開けて攻め台に出してて、末期になってくるとケツからはみ出るあれね。
あ、そうです、そうです。 そのうちあのなんかひし形をしたチューブみたいな、チューブっていうかなんかビニール袋
みたいなやつでしょ、
あんなりましたけど、
あの青い島の、
そうそうそうそう、こうあれを知ってる世代ですらもう古い人間になってしまいました、
ね。ああ、うちにね、あの、いただいたあの、クラッシャージョンのパワードスーツのプラモに入ってそうだけど、
あの、宝とかって接着つきましたっけ、もう接着、タミヤみたいな接着剤は別売りですじゃないの、あれって。
いまだにでも接着剤入れてんのプラモ
って。いや、もう入ってないですよ、今。もう完全に別売りですよ。接着剤。
ガンプラ以外は接着剤必要なんでしょ、
必要ですよ。いや、だからタミヤのプラモデルは別売りですってちゃんと書いてますよ。
あ、
うん、別途買ってねっていう。まあ、それは当然ないね、それ。
ああ、でも結局、その、最初期入ってるのから追加投資しなきゃいけないのっていうのは、どんどん資金が高くなっていくよね。
まあでも、消耗品ではあるけど、そんな接着剤とかもそんなしょっちゅう買い直さなきゃいけないもんでもないじゃないですか。俺ですら、あの、一瓶買ったやつを何年かも使ってますからね。それなりに組んでますけどね。
ミニも、ミニのプラモも、あの、ホイールが気に入らないから、ホイールがなんかこうね、あ、プラモ買う金はないから、100円ショップにあるミニカーとかになんか合うのないかなってよく物色はしてるんだけど、って言うんで、あ、ミニのプラモも作ってないで、素直に作る気が全くないで、ね。
パテで作ったら。
ホイール
ホイール。
いや、新鋭を作るの大変そうだけどな。
ああ、側をもしかしたらリューターとか、ああいう回転するモーターツールみたいなやつで削り出して、あとはプラ板とかでちまちま作るっていう手間、もしかしたら。
本当にあの、皿を作るやつのミニチュアみたいな。
そうそうそう。
はあ。
ないなら作って。
丸いのは、丸い鉄柱ホイールみたいなのできるかもしれないけど、スポークとかどうすんのよ。
まあ、それはプラ板を切って貼るわけですよ。
はあ。
ちまちまちま。いや、どういう形が。
1個はできても4つは無理だな。
どういう理想のホイール、ね、F1 みたいなああいうホイールなのかにもよりますけど。
ああいう深いリムのホイールを探してるんだけどね。なんかいただいたあのミニメイフィアのフィギュアは、あの、プラモは、なんかホイールキャップみたいな感じだから。
うん。
もっとあの、リムが深いやつが欲しいんだけど。ホイール売ってんですけどね。
売ってますね。
ホイールだけってね。
うん、
青島とか高いよね、あれ。
え、でもさ、あれそうでしたっけ？あ、そうか。で、しかも合うか合わないか分かんないんですよね、あれね。
スケールが合えば富士見さんだから合うんじゃねえか。
うちまで来てもらえば、その、おっちゃんの店に行けば、多分1000円とかしないやつ、昔のやつがゴロゴロ転がってると思いますけど。
いやー、うちの近所にはそういうプラモ屋みたいなのあれやねんな。
というわけで、とにかくカチューシャを、まあ、あんなでも遠目に見りゃもうね、わかんないですからね。拡大鏡でじっくり見られると荒だらけですけど、もちろん。
ああ、
戦車に、ああ、カチューシャが乗ってるなってわかるぐらいにはできたんで、で、それをちゃんと戦車込みでちゃんと塗装して作ったら、そのおっちゃんの店に飾らせてもらおうかなと思ってますけど。
ああ、そうだ、ちっちゃいフィギュアって、写真映えしないから辛いよね。
アップで撮るとあら目立ちします
し。カンコレのちっちゃいフィギュアみたいな、あったじゃん。
どれのやつ、どんなやつだ。
フィギュアなの、あれ、可動フィギュアみたいなやつ。
あれでしょ、宝トミーかなんかが出してたやつじゃないですか。
なんか、あの顔って個人的に好きだったんだけどね、愛嬌があってな。どれもこう、いい感じに愛嬌があって。だけど、ちゃんとしたスケールのフィギュアとさ、一緒の、こう、なんつうの、大きさで、掲載されると、どうしたってね、拡大されてるわけだから、あら目立っちゃって、あれ気の毒だったけどな。
まあ、そういうことはありますよね。大きさ見ると、確かにそうだ、こんなもんだろう、みたいな感じですけど。いやー、ただ、フィグマとかもちっちゃいサイズですけど、よくできてますからね。かわいいですからね、普通にフィグマとか。ああいうの見慣れちゃうと、ちょっとなんか、泥人形みたいな感じで見えちゃうことが
ある。目のプリントとか、目とかはもう大変そうだけどな。
ああ。
造形はできても目がね、目どうすりゃいいんだ。
いやー、俺も今作ってる35分の1のカチューシャなんて目濡れんのかいな、みたいな話ですからね。
まあ、目がないじゃん、あれだって。
それっぽくなってればいいかな、みたいな。
プリンターで打って、デカールとして作る プリンターなかったっけ、アルプス電子のやつはもうないのか。
それでも多分ね、ドットが足んないですよ。35分の1のカチューシャの目とかになると多分1ミリか2ミリ、2ミリもないんじゃないかな、目の幅が。あ、それを塗るのみたいな話ですからね。で、あれです。市販のガルパンの35分の1のフィギュアとかには、でもデカールついてるみたいですから。でもね、高いんですよ、買うと。例えば、カチューシャとかノンナとかのセットでもやっぱ数千円とかするんで、あのサイズで買ってくると。まあ悪さもパテ買ってやってみるっていうのいいんじゃないですか。本当に。
何種類もあるの、あのパテ。だってパテを売ってるお店がないんだもん、もう。アマゾンとかで買うしかないからさ。
通販でも買えるとは思いますけどね。
あの、昔ながらのなんかガムみたいな薄い箱に入ってるやつ、水色の。
あれがタミヤのやつなんですけど、タミヤのやつは、なんか昔、ちゅうか、今の新しいやつもちょっと使ってないんですけど、量少ないんですよ、すごく。
つか、あれ以外に選択肢があるのね。
たくさんあります。
あれっきゃないのかと思った。あの、今度から写真撮るときにさ、横に100円玉とか置いて
る。ああ、100円玉。
よくあの、でっかい100円が置いてある人いるじゃん。
ええ
ー。みんな写真を撮られるたび、でかい100円だなっていう。
そうですね。100円と比べてみるのが一番いいかもしれません
ね。大きさがね、わかんないもんね。
100円ってどんぐらいの大きさなんだ ?100 円ってこんなもんか。
100円2センチぐらいじゃん。
確かに100円と比べたら、わ、ちっちゃいってなると思いますよ。このフィギュアは。よくこんなプラ版で作ったなっていう、むしろ大変な道を選んだなって感じだと思いますけど、
賞賛の声が上がるかもしれないけど、現時点でこう大きさがいまいち把握できないから、
分かる人は分かると思うんですけどね。
まあね、
もう35分の1だっていう時点で、うん、これがね、だから戦車のそのキューポラの蓋を開けたところから覗いてるっていうのがいいわけですよ。
まあ、楽しそうで何よりです。
楽しかったですよ。もう3日ぐらいでやりましたけどね。いや、もうぜひマルサーボフィギュアを作ってみてください。じゃあそういうことなので、今回はこれで終わりということで。
はい、
はい、ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。